になります。聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙の13章、ローマ人への手紙の13章の8節から14節までです。それではお読みいたします。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことは別です。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであっても、それらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は隣人に対して悪を行いません。それゆえ愛は律法の要求を満たすものです。さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから。夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て、光の武具を身につけようではありませんか。遊興や泥酔、淫乱や公職、争いや妬みの生活ではなく、昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけません。今日はここのところから主イエスキリストを着てというテーマでですね、鴨瀬先生からお話を聞きます。それじゃあ先生よろしくお願いいたします。
パウロは前回の7節の終わりのところで、すべての人に対して義務を果たしなさいと言いました。そして今日の8節で、誰に対しても何の借りもあってはいけませんと続きます。一体何の話をしているのだろうと思うかもしれません。ここでパウロはキリスト者の生き方のことを話しています。特にここでは国に対しての義務、責任を果たすことを言っています。積極的な戒めと消極的な戒めというのがあります。これは消極的な戒めと言っていいと思います。人に対して借りがあってはいけませんと言います。なぜかというと、自分の持っている自由を奪われてしまうことになるからです。誰かに対して後ろめたさがある、負い目があると、その人に支配されてしまいます。やらされていると思うと途端に楽しくなくなってきます。それは家に帰ってきて宿題をすぐに終わらせてしまった子供のようなものかもしれません。やることをしてしまえばもう自由です。何もとやかく言われることはありません。それと同じように、国に対して税金を納めることも同じ、人に対して借りを作らないで生きることも同じです。積極的な生き方とは言えませんけれども、 そうやって自分を守る消極的な姿勢であっても、まずは借りがないということが大切なのだとパウロは言います。ただ、本当に言いたいのはその後の文章です。8節で、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことは別ですとパウロは言いました。これは積極的な生き方です。損をする生き方ですが、それは別だと言うんです。かえって人に貸しを作るような生き方をすることは良いことだとパウロはこの8節で言っているのです。そして他の人を愛する者は律法の要求を満たしていると言います。自分の方から他の人を愛することは律法が求めていることを超えていると言うんです。それで実会の後半の部分が記されていまして、これはあなたの隣人を自分のように愛しなさいという言葉に集約されると言います。実会の後半部分の戒めである隣人との関係を戒めているものは、周りの人、隣人を愛するという言葉の中に入ってしまっていると言うんです。これは相手に対して借りがあるので返すという行為ではなくて、自分の方から相手との関わりを持っていって、その相手を愛で包んでしまうということです。積極的な愛の技です。ただこれは人によっては余計なお世話だと思われるかもしれません。それはそうなのです。愛という行為は相手に借りを作らせる行為になるからです。だから自分に対して余計なことはしなくてもいいです。あなたにお返しをしないといけなくなりますから、だからやめてほしいというふうに言われる人が出てくるのは、まあ、当然といえば当然なのかもしれません。もちろん恩着せがましくやりなさいと言っているわけではありません。愛は一方的な行為ですが、その人の心を思いやる心が当然求められます。先週の木曜日に教団で泉会という集会が行われました。会場に集まる人たちとオンラインで集まっている人たちとで、まあ、ハイブリッド形式といいますけれども、まあ、全部で70人以上の方が参加しました。まあ、とても素晴らしいお話で、私も初めから最後までもうずっと泣きっぱなしでですね、こんなに泣いたのは何年以来だろうかと思うぐらい、もう本当にずっと泣き続けておりました。まあ、その内容は今度ですね、教団内だけですけども限定の配信で、YouTube で流すようなので、ぜひ見ていただけたらと思います。お話をしてくださったのは、あのゴスペルシンガーの岩渕誠さんの奥様で岩渕由美子さんのお話でした。でその講演が終わってから質疑応答の時間がありました。そこで今学生伝道の働きをしている宣教師がこういう質問をしました。今日のお話はとっても分かりやすくって、キリストの福音がとてもよく分かりました。それで質問なのですが、求道者の人に福音を伝えるときにどういうふうに話すといいとか、そういう秘訣があれば教えてください。そんな質問でした。まあ、学生伝道をしている宣教師らしい質問です。すると岩渕さんはこういうふうに答えられました。私たちは福音を届けるのに せっかちすぎるんです。相手にも福音を受け止めることができるようになる時というのがあるということを知っている必要があります。自分が伝えたいことを押し付けるのではなくて、相手の状況をよく理解して語る時を待つ必要があります。そんなお答えでした。これは隣人を愛するということとも通じることだと思います。自己満足な伝道、自己満足な愛の押し付けというのは確かにあると思います。まして愛するということは相手の重荷になるもの、仮になると聖書が言っているわけですから、なおのことかもしれません。パウロはここで互いに愛することは別ですと言いながら、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないと、実戒の教えを一つずつ挙げていきました。この神の戒めの背後には、神の愛の心が見え隠れしています。ただのやってはいけませんという禁止事項ではないわけです。勧誘をしないというのは、自分の性的な衝動の赴くままに相手を利用しないということです。その背後には優しい愛の姿が見え隠れしています。人をそんなに傷つくような方法で愛するのではない。愛とはもっと優しいもの、もっときめ細やかな配慮のあるもの、そういう愛で相手を大事にしてほしい。そこに神の愛の心があります。盗んではならないというのもそうでしょう。相手のものを奪って相手を困らせて自分の利益だけを求めるのではなくて、その人が安心して生きられる生活をみんなで作り上げていくんですよということです。聖書の戒め、聖書の律法の一つ一つには、その背後に神の愛の姿が隠れています。愛に生きよう、人を大切にしよう、それは自分を守ることのみならず自分の自由を広げることになり、相手の喜びも広げることになる。そのような愛は神の律法の心を満たすことになるのだとパウロは言うのです。11節にこうあります。さらにあなた方は人がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、そういうふうに書かれています。パウロは愛について語って、ここからその先の生き方を示そうとします。夜は深まり、昼が近づいてきました。パウロは詩人のように語ります。私たちがいよいよ目を覚まして活躍する時が来たと呼びかけています。けれども、この世界はますます夜が深まっている。夜が深まるというのは闇に飲み込まれてしまっているということです。この間お話しくださった岩渕さんは、夫の誠さんがフォークソングブームの時にレコードデビューをして、学生の頃からデビューをするのを夢見ていたのに、次々に 曲が出て売れていくにつれて、だんだんと自分の歌いたい歌ではなくて、みんなが聴きたい歌、売れる歌に自分が作った歌詞が、曲が改ざんされていくのに、歌う喜びを失っていってしまって、やがて家に引きこもりがちになってしまったということを話しておられました。ところが先日亡くなられた小坂忠さんという音楽の仲間がおりますけれども、この人のに連れられて一緒に音楽伝道に加わっていく中で、イエス・キリストと出会って次第に変えられていって明るくなっていったという話をしてくださいました。そうやって夫が明るく変わっていく、もう自分は初め夫が教会に行くのを妨げていたのに、自分も教会に一緒に行くようになって、二人で洗礼を受けるようになったと話されました。それからもたくさん苦しい経験をしてこられたことを話されていました。その時与えられていた小さな子供に脳腫瘍が見つかって、長い間闘病生活に苦しんだこと、そしてその結果その子供が亡くなってしまったこと、また由美子さん自身も乳がんを患ったということも話してくださいました。とても悲しい長い夜を経験して自分を責めたようです。子供の病に対してもどうしてもっと早く気づいてあげられなかったのか、どうしてあの時子供にもっと優しくしてあげられなかったのか、神様どうしてですか、あなたは癒してくださるのではなかったのですか、とてもとても苦しい時間を過ごした後証しをしておられました。神様どうしてですかと問うような、そんな苦しい生活の中で、あの父の涙という賛美ができたということを話してくださいました。闇に飲み込まれていく中で、神様は一体どんな思いだったのか、主イエスの父なる神はご自分の子供が十字架につけられて殺されていくときにどれほど苦しかっただろうか、そこにどれほど大きな父なる神の愛があったのか、それが見えるようになった。このキリストの愛に触れられて、もう一度力をいただくことができるようになったと話してくださいました。十二節にこういう言葉があります。闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではありませんか。光を身にまとうことによって私たちを支配しようとする夜の暗闇を、闇の働きから離れることができるようになるとパウロはここで語っています。主イエス・キリストを着ること、主イエス・キリストと共に歩むことで闇を外に追いやることができるとパウロは言うのです。アウグスティヌスという紀元354年に北アフリカで生まれたカトリック教会もプロテスタント教会も信仰の父と呼んでいる人がおります。そのどちらの教会にも多大な影響を与えた古代教会の教会教父、教会の父と書きますけれども、そういうふうに呼ばれた人です。ですがこのアウグスティヌスは若い時、19歳から28歳までの9年間情欲に溺れ、誘惑したり誘惑されたり、あるいは仲間が盗難を働く、そんなことも楽しんでいた人だったようです。アウグスティヌスが 若い時にこんな祈りをしたと語っています。私は青年時代まことに惨めで、特に青年期初期には惨めでした。確かに私はあなたから締結を求めたことさえありました。ところが私は私に締結と節制を教えてください、でも今すぐではありませんと言ったのです。まあそんな言葉があります。闇の技を捨てたい、正しく清く生きたい、そういうことを求める心はあったんだけれども、神様に締結と節制を求めるお祈りをしてすぐにそうなってしまったら困ると思ったというんです。その頃の自分はこの病から癒されるよりもむしろ満たされることを求めていたとも書いています。でも今すぐではありません。今は変わりたくないけれども本当は変わった方がいいことが分かっている、まあ、そういう葛藤がアウグスティヌスの中にあったことがよく分かります。その後もアウグスティヌスはマニ教というキリスト教と当時二分するような教えに傾倒していきました。まあ、その後もいろんなことを経験していくんですが、ある日ミラノの庭園で思いにふけっていたアウグスティヌスは突然子供のような声で取って読めという言葉を聞きます。でその時傍らにあった聖書をアウグスティヌスが開いてみると目が止まったのはローマ書13章のこの13節と14節の御言葉が目に飛び込んできました。遊興や酩酊、淫乱や好色、争いや妬みの生活ではなく昼らしい品位のある生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはなりません。この言葉と出会ってアウグスティヌスは改心します。自分がそれまで犯していた闇の技を捨てて光の武具を身につける必要があることをアウグスティヌスは知ったのです。キリストを着るようになった。そうしてアウグスティヌスは変えられて教会の父、教父と呼ばれる人物になっていくのです。愛に生きるというのはキリストのように生きるということです。キリストの愛に生きるということです。それは人の悲しみや人の闇を長い夜に苦しめられている人のところに行って光で包み込んでしまう行為です。それはまだその人には眩しすぎる光なのかもしれません。眩しすぎてすぐに目が開けられないかもしれません。けれども光が必要ない人は誰もいません。光は闇を照らし闇を消し去ることができます。また光はそこにぬくもりを与えることもできます。光はその先を照らし安心感を与えます。それが愛の光です。このキリストの愛の光を私たちが着るとき、私たちの周りにある闇は姿を消し、そればかりか私たちの周りの人たちの闇をも消すことができるようになるのです。 夜は深まり、昼は近づいてきました。ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨てて光の武具を身につけようではありませんか。パウロは私たちにそう言うのです。主イエス・キリストを着なさいとお祈りをいたします。光の神であられる主よ、あなたの光で私たちを包み込んでください。夜が深まっていますけれども、夜が深まっているということは朝が近いということでもあります。主よ、どうかあなたの光を私たちに注いでください。あなたの愛の技を私たちに注いでください。あなたの愛を知ることができるようにさせてください。そして愛することができるように私たちを作り変えてください。借りがあってはならない、ただし愛することは別ですとパウロは語りました。消極的に生きるのだけではなくて、積極的に愛に生きることができますように私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。